高橋ふむみの勝手に聞きやがれ。どうもこんばんは、高橋ふむみです。
えのきなつみです。
さあ始まりました、高橋ふむみの勝手に聞きやがれでございます。
はい、
6月5日火曜日ということですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
しょうか
ねえ、
はい、
ねえ、まあ前回、
はい、
私のイベント、
はい、
ね、あなたも来てくれましたけども、
はい、行かせていただきました。
番組プレゼントの、
はい、
ふみ高橋賞、
はい、
ね、無事終了いたしましたけれども、
おめでとうございます。
いやいやいや、おめでとうございますっていう言い方ちょっとおかしいかもしれないけど。
おかしいですか、うん、ありがとうございました。
どうでした？
とっても楽しかったです。
北谷さん、
はい、
ね、最高だよね。
楽しかったです。
やっぱりね、あと前座のオープニングアクトの
斉藤芽衣さん、
最高だったね。
最高でした。
ねえ、いやいやいや、僕もね、実はまあネットなんかで繋がってたんですけども、はい、初めて実際の実物にお会いしましてですね、斉藤芽衣ね、
はい、
可愛いし、
はい、
ねえ、素晴らしい世界観で、
はい、
ねえ、よかったですよね。
あ、どうよかったです。私もなんか波長が合う感じがして、
あ、本当、
すごい。
それあなたが勝手に思ってるだけなんじゃないの。
思ってるだけですか。いや、芽衣さんから言ってもらったんで、きっと波長が合っている。
それファンサービスじゃないの。
会いたいな、
ね、いやでも木田さんもね、
はい、
すごい素敵なステージで、
はい、
ね、大盛り上がりでね、
面白かったです。
面白い
今日、
爆笑ありの、
はい、
ちゃんと歌も聞かせの、
はい、
ねえいやもうね、今後もね、やっぱりね、兄貴なんでね、
はい、
秀夫兄さんなんでね、
はい、
いろいろ僕もね、イベントまた企画して、
はい、
絡んでいければなと思っておりますよ。
じゃ、ね、ぜひ参加させていただきたいと思います。
ぜひね、来てください、
はい、
ね、まあ、斉藤芽衣ちゃんともね、これからね、きっと長い付き合いになるのかなってこの間ね、会って思ったわけで、
はいはい、
ね、なんかちょっとやっぱり僕も波長ちょっと合いましたよ。
あ、本当ですか、うん、それは気のせいなんじゃないですか。
うん、気のせいじゃないね、うん、まあね、そんな感じで今日もね、勝手にね、楽しくお送りいたしますね。皆さん最後までよろしくお願いいたします、
はい、
そんじゃ夏美ちゃん、番組タイトルコールよろしくです。
はい、勝手に聞きやがれ。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたします。異業種著名人トークバトル。
Ladies and gentlemen, how do?
はい、このコーナーは毎回様々なジャンルの魅力的な著名人の方々をゲストに迎えトークバトルしちゃうコーナーでございます。本日私またまた大緊張でございます。今夜はこの方に来ていただいておりますよ。
はい、本日のゲストはプロレスラーの藤波辰爾さんです。
いやー、
はい、藤波です、よろしくお願いします。
いやー、藤波さん、はい、ついに私の番組に来ていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、よろしくお願いします。
まさか来ていただけると思っておりませんでございまして、
はい、
いやー、もうド緊張でございまして、もちろん高橋、私高橋と言いますとプロレス大好きでございまして、
ありがとうございます。
ね、なぜかうちの番組プロレスラーの方々偏ってんじゃないかっていうね、はい、お話もいただいておりますくらいで、
実際多いんですね。
そうですね。まあまあ多いわけじゃないですけど、まあ去年ですか、
はい、
藤原組長も来ていただきました。
あ、そうですか。
はい、まあいろいろ面白いお話していただきまして、今日はね、藤波さんの魅力に続いて迫れればなと思っておりまして、
はいはい、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
まあ本当にもうレジェンドでございまして。ね、僕にとってはもう神様、は
い、神様。
ね。
いやいやいや。
もう僕の青春時代っていうかね、もう子供の頃から。まあ、子供の頃からって言うじゃないですか。すごい失礼な
話。そんなないと思うんですよ。
そうですよね。
なっちゃいますけど。はい、まあ、本当にね、実際そんな感じで、もうテレビ、釘付けになってた世代でございますよ。
はい。
ね。
はい。
まあ、藤山さんは、1953年12月28日にお生まれになって。
はい。
現在64歳
で。そうですね。
ねえ、若いですよ。はい、ねえ。
ですね。
ねえ、大分県出身ということ。
そうです。
ねえ。まあ、卒業後、地元の、学校卒業して地元の自動車整備工場にも就職されたんですね。とりあえず。
いや、 あのね、就職っていうかね、本当にあの、プロレスラーずっとなりたかったんですよ。もう中学校ね、もう3年生ぐらいからね。でもまあ学校卒業してから、中学校ね、卒業してからっていうことだったんでね。で、まあその間に、まあ、つなぎと言ったらあれなんだけど、一応自分がまあ自動車のその修理工っていうのか、その、そういう専門学校があったんですよね。
はいはいはい、
そこに行って、でまあ一応その修理工にあの就職をするんだけど、ちょうど僕の田舎が大分県の武蔵町っていうね、
はい、
あの、本当にこう、田舎の方なんで、プロレスがなかなか来ないんですよ。
巡業でね。
巡業でね。はい。
大会がない。
で、大分市内まで行かないと、
はいはいはい、
やっぱりあの、プロレスの巡業は来ないんで、じゃあ大分市内に、じゃあ就職すれば、なんかそのきっかけができるんじゃないかとね。
ああ、なるほど。
で、週には大分市内の。
もう作戦だったわけ
ですね。そうです。僕の頭なんかもうプロレスでもういっぱいだったんですね。
なるほど。もうそれも自動車学校、はい、自動車工場どうのこうのってことじゃないですね、はい、じゃあ、はい。それでもう、当時の北川選手に、
はい。
のところにもう直談判されて、
はい。そうですね。
そのまま巡業ついていっちゃったっていうね。
そうなんです。まあ、その間ちょっと前あったんですけどね。レスラーになりたいんだけど、
はいはい、
まあ自分の兄貴がね、はい、やっぱ大分で仕事してたんでね。で、兄貴が、まあ僕の応援っていうのか、
はいはいはい、
なんかいろんなそのプロスのその団体に、僕のその写真とか、
はい、
レスラーになりたいとか、そういう旨をね、書いて送るんだけど、やっぱ返事は返ってこないんですよ。
ああ、もうちょっと門前払い的な。
そうなんですね。で、あの頃って、そんなにもそのレスラーってその入門テストとか、ないんですよね。
は
い、そういう時代ですから、
はいはいはい、
本当にもうなんかその有段者とか、もう本当にもう体がでかくて、本当にレスラーになるべくしてなるっていう、そういう人しかなれなかったんですよね、
はいはいはい。
だから本当にもう僕なんかって本当にもう真似な例だったんだけど、まあ、そういう中でニュースがね、入ってきて、ちょうど大分市内の、まあ、別府が近かったんでね、
はいはい、
で別府があそこ温泉町だから、
はい、
あそこに選手が、プロスラーが、療養、
はいはいはい、
怪我して療養に来てるよっていう、それが北沢さんだったんですよ。
はいはいはい、
で、その北沢さんが別府に来てるよって噂を兄貴が聞きつけて、で、僕と一緒にこう、置いたらその、別府のね、温泉町をこうずっと探しましたね。ホテル、旅館をね。
はいはいはい、はい。
で、何軒目かに、突き止めて、
はい、
で、直談判ですね。
はいはいはい。北沢さんびっくり
です。そうですよね。いきなりね、レスラーにさせてくれって
聞くわけですからね。まあでもね、
はい、
まあその、例えば、多分藤波選手のその、藤波さんの熱意に、ね、打たれたのか、もう、分かったということで、もう、計らいでもうすぐ、
そうですね。
ま
あまあ僕のその熱意っていうのか、もう本当に僕と兄貴が一緒、それも淡々とそのレスラーになりたいっていうことを喋るわけだから、もう北沢さんにはすごい迷惑だったらしいのかね。でも、ちょうどね、大分の僕の兄、隣の町だったんですよね。でもそういうまあ郷土愛もあったんでしょうね。で、一緒にもう、ちょうどその運よくそのプロレスのその一行がまたこう、九州に入ってくるんで、その時を一緒にじゃあ、その、合流しようっていうことですね。
はあはあはあ、ね、まあ、同郷愛みたいな感じですよね。
はい
はい、それでもう、入られてすぐもう、北田さんの計らいで、猪木さんの付き人にもう、乗られちゃったんですね。
もう、いや、北田さんはね、最初は僕を、だから、その団体にこう、紹介はしてくれるんだけど、ただ僕はプロレス、好きな、プロレス少年のように、だから一回見たら、なんちゅうのかな、
諦める
とか怖がってね、多分入れないだろうって。もうでも僕はもうそれが入門っていう感じだから、そのままもう引き返すことを僕は考えてないんでね。本当ちっちゃいカバンに着替えだけを入れて、
はいはいはい、はい。
地で行くって感じでね。
なるほど、ね。来ました
け
ど。そっからもう、藤波さんの歴史が始まったっていう。
はい、そうですね。
ね、
はい、
もう、猪木さんがね、当時はもういつでもどこでもね、俺のこと見てると。
はい。
ね、当時の奥様だった倍賞さんより、俺のこと知ってんだとね。猪木さんが言ってた。
もう好きだったですね。
ねえ、もうそれくらいびっちりもう。
そうですね。
月切りっていう。
もう馬場さん、猪木さんのね、時代ですからね。
そうです
ね。猪木さん先生はちょうどもう僕がね、
はいはい、
小学校4、5年の時かな。亡くなったんで、ね。
ああ、そうですね。
はい、馬場さんと猪木さんの。
はいはいはい。はい、それでまあその後ね、例の猪木さんの日本プロレスの除名の事件、
はい、
一件がいろいろございまして。
そうですね。もう日本プロレスでやっとデビューできたなと思ったら、すぐ日本プロレスからもう新日本プロレスにね、
ね
移ったんですけどね。
ねはい、でも藤波さんも、猪木さんにもついていくぞっていう。
そうですね。
はい、意志が固くて。
そうですね。
で、もちろんね、新日本プロレス旗揚げ、
はい、
ご一緒に、まあ、猪木さんと一緒に旗揚げされて。はいそれからはもう、花々しい、ご活躍で、
はい、
その後くらい、まあそれからちょっとしてからですね、僕なんかもうハマりましてね、もう毎週テレビ見させていただいて、はい、ね、でもうもともと、ジュニアヘビー、
はい、
ね、で、やられてて。
体がなかなかね、太らなかったんですね。うん、はい。まあ、相撲でいうソップ型ってね、アンコウタイプじゃなくてね、はい、もうソップ型でね、なかなか食べても太らないっていうかね、はいはいはい、体はまずでかくするっていうのがね、もう一苦労だったですね。
まあ、でも、はい、僕なんかもそのまあ、全然素人ですけども、なんか体がやっぱりこの、プロレスラーってすごいこう、ごついイメージだったんですけども、はい、藤波さんなんかもう結構、こう、なんていうんですか、均等が取れてるっていうんですか、はい、ちょっと言葉あれですけど、すごくバランスがいいイメージだったんですよね、僕にと、見た感じでは。
そうですか。はい、まあ、たまたま体との体質がね、なかなか太れないから、はいはいはい、筋肉質っていうかそういう感じでね、見れたんでしょうけどね。
すごいスッと、こう、要するにいわゆるかっこいい体型っていうふうに僕はずっとお見受けしてたんですけどね。
まあ今で言うね。まあ、うん、でもね、でも、レスラーになったら、みんなでかいわけじゃないですか。早く僕もね、肉をつけたくね、まあ、ああいう、だから、ぽっちゃりなね、選手見るとね、憧れましたね。
そうなんですね。それで、まあ、その後、1981年、10月ですね、はい、ヘビー級に転向されて、
はい、
そこで、まあ、いろいろベルト返上されたりして、まあ、それまでね、通算52回にわたって、ジュニアヘビーのベルトの王座防衛されててね、
はい、
それまあ、ヘビー級に転向と同時に、はい、まあ、変換されたということで。そうですね。そこから、ね、まあ、ヘビー級の、はい、また歴史が始まるということで。
そうです。
ね。それで、まあ、1981年10月から、例の、長州力選手との抗争、名勝負、数え歌が始まるということで。はい、ねえ、これもやっぱり僕なんか本当釘付けというか、もうハラハラ。
もうよく知られました。僕よく詳しい。
ありがとうございます。大好きなもんで。まあね、はい、もう、そうですね、20年近く前ですかね。はい、一度長州さんとお会いしたことあるんですよ。
あ、そうですか。
で、はい、まあ、たまたまちょっと高円寺僕住んでました。高円寺の居酒屋の、マスターが、
はい、
長州さんたまに来るんだよなんて言ってて、なんて僕もびっくりしまして、じゃあ来たら呼んでくださいよな、呼ぶなんて、まあまあ、社交辞令だよなと思った一瞬くらいしたら、はい、今日長州さん来るからお前来いって言われて。それで、ちょっと、席を一緒にさせていただいて、
はいはい、
まあ1時間くらいですかね、はいはい、ちょっとご一緒させていただいたんですけども、はいはい、まあやはり、触れなきゃならない話で、やっぱり藤波さんの話を直接、長州さんに聞いてみようと思いまして、
急に喋れなくなったでしょ。
いやいや、やはり、はい、その時にでも今も覚えてるんですけど、やっぱり、藤波さんとのやっぱ数え歌が、あったから今の俺があるんだよっていうふうにおっしゃってましたよ。
そうですか。
それはね、僕今でも覚えてて、
はいはい、
だから、お前俺の試合見に来てくれなって言われましたけどね。わかりましたということで、はいはいはい、まあ、その頃WJ をちょうど、旗揚げ。
ああ、もうじゃあ随分前ですね。
そうです、もうだから20年近く前ですかね。
はいはい。
その当時だったんですけども、はいはい、まあ、その話、まあ、猪木さんのお話もちらっとさせていただいて、
はい、
はい。はい。いろいろまあ、面白いお話聞かせていただいたんですけどね。
は
い、ま
あ、あの頃はね、本当猪木さんを筆頭にね、
はい。
坂口さんとかね、
そうですね。
まあ、タイガーマスクいてね、本当新日本プロレスのもう黄金時代ですね。
そうですよね。まあ、そんな中ね、今おっしゃったように、タイガーマスクですとか、まあ、前田さんとか、
はいはい、
まあ、長州さんもね、もちろんいらっしゃる、はい、その辺がちょっと離脱されたりとかして、はい、1983年か84年ですね。
個性の強い選手ばっかりですね。
そうですね。
本当レスラーらしいレスラー
が、本当にね、
ごつごつしたレスラー
です
ね、はいはいはいはい。その中にも藤原いましたけどね。
そうですね。あ、そうですね。藤原選手もいて。それで、まあ、その83から84年内でタイガーマスクの引退ですとか、
はいはいはい、
前田さん、長州さん離脱、
はいはい、
まあ、要するに新日の冬の時代と言われる時代がありまして、
はい
はい、まあ、藤原さんはね、もちろん残留されて、
はい、
ね、まあ、その冬の時代を、はい、ね、他の方々と一緒に、まあ、エースとして、猪木さんつがナンバー2としてね、頑張って、ね、いらっしゃったっていう。
あんまりね、僕はね、派手なね、動きができないんですよ。まあ、性格的なもんなのか、
いやいやいや、
まあ、僕は猪木さんに憧れたんで、
はいはい、
ずっとも猪木さんが、まあ、いる間はっていう中でね、まあ、みんな、でも、はいはい、選手って自分のやっぱり夢があるじゃないですか。
はいはい、
みんなやっぱり自分で旗を上げたいんでね、
はいはい、
自分が一番っていう、みんなそういう個性があるんで、
は
い、まあ、長州だ、みんな、じゃあ、選手が新日本を離れていく中でね、まあ、僕はまあ、いいやっていう中で、まあ、結局諦めじゃないんだけど、気持ちの中では自分もどっかでそれと旗を上げたなってあるんだけど、やっぱり団体新日本プロレスをその出るっていう、その、ここまでいかないんですよね。
あ、
猪木さんっていうのは常にやっぱ自分の憧れでいましたんでね。
そうですね。
はい、
まあ、まあ、猪木さんもそうですけど、まあ、旗揚げから、まあ、ご一緒されてるんで、はい、自分も一緒になって作った会社だっていう、多分お気持ちもあったんじゃないかなと思うんですよね。
まずか6人で旗揚げしましたんでね。
そうですね、当時、はい。そうですね。
それが今の新日本プロセスだったからね。
はい、はい。まあね、そんな中、 84年に、ね、先ほど出ました藤原選手が、
はい、
ね、札幌ですよ。
はい、
1984年2月3日、
はい、
札幌中島体育センター、今はないですけども、WWF インターナショナルヘビー級選手権試合、長州戦ですね、
はい。
藤波さんと、高校にですね、藤原組長が乱入しましてですね、はい、花道で長州さんを滅多打ちにしてしまって、はい、激怒した藤波さんが、こんな会社辞めてやると言って、雪の札幌飛び出した
あの頃、先ほどほら、新日本プロレスでみんな個性の強い選手ばっかりだし、
はいはい、
別に無法地帯じゃないんだけどね、みんな一応気質はあるんだけど、でもみんなそれぞれがやっぱり自分で、どっかで何か自分が起こさないと、上に出ていけないっていうのがあったんでしょうね。やっぱ長州と僕はあれだけなこう、構想してた中に、やっぱ藤原ってのはあれだけな実力持ってね、うん、もうね、キャリア的にも長州より上、上なわけでしょ。やっぱりどっかに自分が、出ていきたいっていうのがあったんでしょうね。まあそれがまあ彼で彼のああいう一つの出方だったんだけど。
そうですね。
はい。でもあれで違った形でね、また、新日本プロレス、新日本プロレスの中での一つのドラマがね、まあ、揉め事が起きると、それからね、会場の中で興行としてね、また一つは、大きな。
目玉みたい
な、ね。目玉になっちゃうんですよね。
そうですよね。
それがすごいところでね、当時
は
ね。
それがやっぱり新日本プロレスのすごいところでしたね、はい、もう当時は。もちろんもう毎週釘付けになってたわけですけども。まあでもその時、本当に、もう、やめてやると思ったんですか。
何回、ね、出ちゃった感じ。僕何度か言いましたね。こんな感じはやめてやると思いました。
でもね、はい、やはり新日本愛がやっぱり強いですから、はい、藤原選手。はい、まあ、やめられないで、
はい、
まあ、その後も活躍されて いってるわけですけどもね。
そうですね。
ねえ、まあ、そんな中、またその後ですね、まあ、いろいろ藤原さんというと僕はもう本当もう聞きたいことがたくさんありまして、もう昨日寝ないでいろいろ。その後、1985年5月17日、熊本大会でですね、
はいはい、
スーパーストロングマシーンに対してですね、お前平田だろと、こう、マスクマンに対して言ってしまったという、ね、は
い、
この例のお前平田の事件っていうのありましたけど、
言っちゃいけないよね、
これは覚えていらっしゃいますか、はい、
ありますよ、もうね、今の選手って割とほら、なんか一つの動きって、まあ、要するにレスリング以上に言葉がみんな喋りが上手いじゃないですか。今の選手ってね。でも当時はね、もうリング上で喋るのは、猪木さんが二言三言喋るぐらいで、あとはね、リング上でね、無駄口を叩いたらね、猪木さんにぶん殴られましたからね。
あ、もう今みたいにマイクアピールってのは
ないですね。レスラーは一緒に戦ってなんぼだから、言葉いらないんだって感じでね。それがたまたまね、試合中の中にね、例の熊本でね。
はいはいはいはい。
なんかこう乱入があって、若松か誰かいたのかな、
ドクター若松
ですね。
はい、
は
い。
それでね、ちょうどこう、エキサイトの中でね、ちょうどマスクマンがちょうど向こうから入った時に、僕らはレスラーだから、わかるじゃないですか。でも本来わかっても、これは言わないのが我々。でも僕はそういうね、マイクを向けられたらね、その時はテンパっちゃってるから、
はい、
自分でね、もうそのまま、もう頭の中にある言葉を言っちゃったんだね。お前平田だろ。そうしたらね、一瞬その時は僕はまだエキサイトしてるから、気がつかないんだけど、終わって控え室戻ったらね、
はい、
すぐ古崎さんが飛んできたね。
古崎さんが、
藤山さんマジでしょ、それは。それね、
まあでも別にそんな会社からお咎めあったわけじゃないですよね。
ない
ですよね。それはもう。
でも、
試合中ですからね。
マスクの中の平田は、あぜんとしたでしょうね。
そうでしょうね。もうね、もうあれもうすごいもう、これがだからもう笑い話じゃなくてですね、もう歴史になってるっていうことですから。
ですね。
こういう事件一つがね。
はい。
ねえ、もう本当にもう俺ね、昨日本当に徹夜してやらなかったね。まだまだ聞きたいことたくさん実はあります。
ありますけども、ちょっと残念ながら、そろそろお時間が、
時間が
なっちゃいました。
さんもう、
ちょっともうですか、
もうなんですよ。
今、熊本まで行ったんですよ。
もうやっと熊本まで、1980年代なんですよ、これ。それほどね、やっぱり藤波さん歴史が長いってこと
です
ね。
長いですね。
まあ、藤波さんすいません。
はい。
ぜひとも、この僕のこの、いろいろテンションをね、組んでいただいて、次回もぜひ来ていただいてよろしいでしょうか。
これからはね、いろんなドラマがあるんですよね。
そうですね。
ありがとうございます。
じゃあ、ぜひぜひね。
はい。ありがとうございます。それでは次回もよろしくお願いいたします。はい。じゃあ、そんじゃね、ここで今日は一旦お別れということですけども、一曲行きましょう。藤波さんのテーマ曲でもございます。超飛竜、フルバージョン。
姉さん、兄貴が、
あんた
勝手に答えさせていただきやす。
このコーナーはふむみさんと私、夏美がリスナーの皆様からのお悩み、質問、大喜利のお題などなどに独断と偏見で答えちゃうコーナーです。
はい、今回はどんなメールでしょうか。
はい、それじゃあ読みます。
お願いします。
徳島県にお住まいのラジオネームあわあわさんからのメールです。ふむみさん、夏美ちゃん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。さて、お二人に質問です。突然ですが、今一番会いたい方って誰ですか、教えてくださいというメールです。
ねえ、いますか、あなた今一番会いたい人。
家族。
家族に会って、会ってないの。
そうなんですよ。一人暮らし始めてから2年経つんですけど、会ってないんですよね。あ、そう、
感動されてるもんね。
そうなんですよ。言っちゃダメです。
違うだろ。
違いますよ。
ああ、なかなか会えないね。
そうですね。
いろいろ忙しくてね。
ちょっと、親の手作り料理が恋しくなってきます。
手料理がね。
そうなんです。
実家の料理がね。
そうです、そうです。
あるよね。
ありますよね。
そうね。帰った方がいいよ、ちゃんと。
そうですね。
ね、時間はね、いっぱいあるわけじゃないかもしれないけども、ちゃんと作ってさ、ね。お父さんとお母さんのとこ行った方がいいよ。
ですね。
ね。
ふむみさんは誰か会いたい方って。
そうだね。20年前の俺かな。
どう反応していいか。
ちょっと言うことが違うでしょ。
え、なんかあったですか ?20 年前。
いやいや、20年前はさ、やっぱりモテモテだったし。毎日楽しかったなと思って。
はい。
ね。そんな、どういう気分だったのかなって、直接聞いてみたいななんて。
ああ、なるほど。会いに行くんですよ。タイムスリップ。
ね。
あ、いいですね。
まあ、そんなことは叶わないかもしれませんけどもね。まあ、皆さんも会いたい方いると思いますが、ぜひね、親でしたらぜひ帰ってみてくださいよ。
はい。
はい。
はい。あわわさん、質問メールありがとうございました。番組では、皆様からのお悩み、質問、大喜利のお題などなどを大募集しております。メールアドレスは、勝手に聞きあがれ、@gmail.com。勝手に聞きあがれ、@gmail.com です。
はい。番組のホームページからもね、メールできますんで、ホームページの右側のところをクリックしていただければ、すぐにメールできます。皆様からのね、面白いメール、質問メール、などなど、はい、ね、たくさんね、送っていただければと思います、はい、皆様からのメールお待ちしてます。そんじゃここで一曲聞きましょう。現在絶賛ダウンロード配信中、私の曲でございます。高橋ふむみでガラクタの中に。はい、はい、第119回目の放送終了でございます。
はい、
いやー、もう藤波さん来ていただきまして。
いやー、神様でしたね。
もうレジェンドですから。
はい。
もう、ド緊張いたしまして。
はい。それにしちゃ、マシンガートークのふみさん。
ね、
は
い。やばいですね。
やばかったです。
藤波さん、ちゃんとお話できたか
な。はい、できてました、できてました。
俺、喋りすぎてない。
大好きが伝わってたんで。
ほんと、はい、まあ、藤波さんもニコニコしてたから、
はい、
多分怒ってはいないんだろうなと思ってさ。まあね、でも今日はね、まだだって1980年代後半で終わってるからね。
そうですよ、
ね。こっからまた本題にね、藤波さんも言ってたけど、
はい、
なりますんでね。これ次回聞かないとね、ちょっとやっぱ皆さんまずいかなと。
そうですよ ね。いきなり1980年にから始まっちゃいますもんね。
そうだからね、ぜひですね、皆さん次回もね、藤波さん来ていただけるということなんで、
はい、
楽しみに聞いていただければと思いますよ。
はい。
はい、そんじゃ告知。
はい。この番組のホームページは、勝手に聞きあがれで検索すると出てきます。そして今までの放送分は、こちらのホームページで全て視聴できますので、聞き逃した方、もう一度聞きたい方は番組ホームページにぜひぜひアクセスしてみてください。
はい、次回の放送はいつでしょうか。
はい、次回は6月19日火曜日20時からです。
ねえ、6月19日。
はい。
いやー、でもね、
もう半年ですね。
ほんとね、1年もね、もう半分済んでしまった。
済んでしまいましたね。
早いよね。
早いです。
ついこの間正月かなと。
そうです、そうです。
まあ、それはちょっと極端だけどね。
あ、でも感覚は間違ってないです。ね、私もそんな感じです。
それで、あともう、あと、半年で。
はい。
また、年末が来て。
年末が来て。
また一つ年を取って。
年を取って。
ねえ。
はい。
まあね。そんなこと言ってたら、またね、ますますね。
はい。
勝手に聞かれ頑張りたいと思いますよ。
はい。
そんじゃ、高橋ふむみの勝手に聞かれ、次回もお楽しみに。お相手は高橋ふむみと、
えのきなつみでした。
最後になつみちゃん、今夜の一言。
藤波さん、かっこよかった。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたしました。